恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。いよいよ今週の末から伝道会です。一言お祈りをして、本当にですね、心を共に整えさせられたいと思います。愛する天皇父様、あなたがこの教会をこの地域の灯台として立ててくださり、私たちをあなたの光を持ち運ぶ灯火としてお持ちくださること、ありがとうございます。いよいよ今週末から私たちのこの教会にとって大切な伝道会が3日間開かれますけれども、どうぞ大きな期待を持って私たちが祈り、また出席し、また奉仕をし、また多くの人たちにお招きをすることができるように、そして私自身が豊かに恵まれる時としてくださるように、来てくださる岡村先生を主が整えて霊肉ともに支えてくださるようにお願いをいたします。また伝道会直前のこの礼拝を豊かに祝してくださり、御言葉によってまた私たちを整え、あなたが正してください。語るもの、汚れた小さなものですが、どうぞあなたが憐れんでくださって、十字架の陰に隠し、イエス・キリストの素晴らしさに私たち一人一人の心を圧倒させてくださるようにお願いをいたします。感謝してイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。この秋の対外的な奉仕、先週すべて終わりまして、本当にいろいろ皆様にご不都合をかけたことをお許しください。水曜日、木曜日、金曜日と長野県の3つの教会を順に回っての伝道会でして、9年前にも同じ地域をですね、回ったのですが、その時には高橋千恵子さんという福音の賛美歌の歌手の方と一緒にですね、回ったのですが、今回は一人ぼっちでですね、回らされました。9年間の間に様々な喜び、また、がっかりさせられるような悲しい出来事にも、合わせられて、様々な恵み、また痛みをいただく集会でした。今回の旅で一番実は嬉しかったことがありまして、木曜日、少しゆっくりした時間がありましたもんですから、その地の先生にお願いをしまして、新学校時代のギリシャ語の先生の家をですね、訪ねることにさせていただいたのです。女性の先生でして、田辺茂先生というですね、ギリシャ語の難しい授業で、本当にですね、新学校時代に悩まされた授業だったもんですから、悩んだ授業は、それだけまた懐かしいものでして、怖い先生を懐かしくですね、お尋ねさせていただきました。もう年を取られて、新学校を退職されて、またお体も悪くされて、小諸にですね、住んでいらっしゃる先生、妹さんと一緒に住んでいらっしゃるところをお尋ねさせていただいて、とても心を熱くされるような交わりの時間をいただきました。新学校時代の懐かしい話とか、おかしいですね、今はあちらこちらで活躍している牧師の新学校時代のですね、思い出話を語ってくださって、ある同じ生徒がいるんですね。年度にはですね、ギリシャ語の授業が受けたくないので、なんとですね、ストーブを焚いてたらしいんですけども、この煙をくすぶらしてですね、先生が中に入ってこれないようにですね、もう部屋の中を煙もうもうにして、その授業をボイコイコッとしたっていうのはですね、誰とは言いませんけども、ある先生方、そうしたっていうんですね、じゃあ私なんかいい生徒だったんですね、とですね、言いましたら笑われてしまいましたが、ね、先生今一週間に一度だけ、隣のクリスチャンの方に連れて行っていただいて、礼拝に出ることがただ一つの喜びということでですね、それぐらい体をもう弱くしていらっしゃるんですが、ところがよく聞いてみると、それだけじゃなくって、遠くからですね、一人の弟子がいまして、ギリシャ語の弟子がいまして、今も通ってきて、先生からギリシャ語を学んでいるって言うんですね。あ、なんだ、まだ終わってないんだ。まだ、一生懸命ですね、働いていらっしゃるんだとですね、帰って私も心強い励ましをいただきました。さあ、神様も、 これまで学んできましたように、6日間にわたって、この全宇宙のすべてのものを創造されました。そして、第7日目、休まれた、というところを今日読んでいただきました。2節、それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち、第7日目になさっていたすべての技を休まれた。ああ、神様も疲れ切って、もう休んでしまったんだ。そういうことなんでしょうか。いえ、神様は疲れることのないお方。イザヤ書の40章の28節に、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。3節にありますように、神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それは、その日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。神様が休まれたのは何かっていうと、もう疲れてもう全部何もかも休んだんではなくして、創造の技。すべてのものを作り出す、その創造の技、働きを休まれた、終えられたということです。じゃあその後何をなさっているのかっていうと、神様が作られたすべてのものを支え、守り、導き、生かすというですね、摂理の技を続けておられるわけです。ヨハネの福音書の5章17節でイエス様がおっしゃったように、私の父は今に至るまで働いておられます。皆さん、もしも神様が働きをやめられたとしたらどうなる？神様がもう嫌だ。手を離すとですね、手を離したら、その瞬間にこの宇宙はなくなってしまうのです。私たちは生きておれないのです。神様が手を吐きをやめられたら、ここにいる私たちはみんな存在をすることができなくなってしまうのです。神を信じる者も、神を信じない者も、実は神様の御手によって生かされ、支えられている。一切のものがそうなのですね。さて、神様の創造っていうことをずっと見てきましたが、創造の7日間をもう一度振り返ってみると、6日目まで、それぞれの日に、神様の創造の働きが終わられた時に、さあ、これで今日はおしまいっていうような締めくくりの言葉として、同様の言葉がついていたこと皆さん気づくでしょうか？なんていう言葉でしょう？さあ、今日もこれで神様の創造の働きが終わりましたよっていう締めくくりの言葉は何だったでしょう？5節。後半。こうして言うがあり、ごめんなさい、創世記1章です。1章の5節後半。こうして夕があり、朝があった第一日。次は8節の後半。こうして夕があり、朝があった第二日。13節。こうして夕があり、朝があった第三日。19節。こうして夕があり、朝があった第四日。そして23節。こうして夕があり、朝があった第五日。そして31節の後半、こうして夕があり、朝があった第六日。実はこの御言葉が、神様のその一日の創造の働きがここで締めくくられましたよっていう一つの言葉として、この言葉で締めくくられるわけです。皆さんも一日の働きを終えて、こんな風に寒くなってくると、お布団に潜り込むのがですね、楽しみでした。ある人は、いえ、もうそれが恐怖だ。いつも夜眠れないので布団に入るのが恐怖だっていう人もいるかもしれませんけども、多くの人たちはお布団に、ああ、終わった。まさに神様の創造の働きがおしまいっていう感じで、こうして夕があり、朝があった。で、閉じられるのですが、皆さんよく見てください。第7日目はどうでしょう？第7日目。どこを探してみても、こうして夕があり、朝があったという言葉がないのです。締めくくられていないのです。どうしてなんでしょう？どうして6日目までは締めくくられていて、7日目には締めくくりの言葉がないのでしょうか？ 今回こうして創世記を皆さんと一緒にこう学びながら、私も長くこう牧師をして聖書のあちらこちらからメッセージをさせていただきながら、創世記をこのようにじっくりですね、順々に学んでいく、またメッセージで語らせていただくのは初めてなもんですから、これまで以上に創世記をですね、じっくり読む機会が与えられて、そういった中で新しい発見をその都度させられて、本当に興奮するようなですね、心が内にまさに燃えるようなですね、思いをさせられるのですけども、このところでもそうです。なぜ、第7日目には締めくくりがないんだろう。そして聖書をあちらこちら開いていますと、ヘブル書の4章のところで、実はそのことについて告げられているのです。新約聖書、ヘブル人への手紙の第4章。新約聖書の392ページです。実はこのヘブル人への手紙の3章の11節あたりから、この安息という言葉がテーマになって続いていきます。安息、安息、安息っていう言葉が続くのですが、4章の1節。こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように私たちは恐れる心を持とうではありませんか。3節。信じた私たちは安息に入るのです。まあ、ずっと続くのですが、9節。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。このヘブル書の3章4章じっくりですね、皆さん味わって読んでいただきたいと思うのですが、実は、創世記の2章の、この1節から3節のところで、神様の安息、休まれたというところに締めくくりがないということはなぜなのかというと、ヘブル書の4章によれば、実は、創世記2章のこの神の安息は、まだ終わっていないということなのです。締めくくられていないということなのです。創造の6日間は終わりました。ところがなんと、神が休まれたというこの安息は終わっていない。まだそれが今日に至るまで続いているということなのです。どういうことなんでしょうか？これは驚くべき御言葉だと思います。というのは、神様は一切の創造の技を終えられて、休まれて、この神様の安息、神様の休みの中に、私たちみんなを招き入れようとして、待っていておられる。神様の安息、神様の休みに、私たち一人一人を招き入れ、その門を閉ざさないで、今もまだ終わっていません。まだ残っています。まだチャンスがあります。早く私の安息にいらっしゃいとですね、招いているとヘブル書の記者は教えるのです。どのようにして神の安息に入るのですか？ヘブル書にあったように信仰によってです。信じる者は神の安息に入るのです。聞かされた御言葉を受け入れる人が神の安息をいただくのです。神様のうちにある休み。まさにそれを私たちにさらに具体的に表してくださったのがイエス・キリストです。イエス・キリストは私たちのためにまさに本当の魂の休みを実現するために十字架にかかり、蘇って、そして私たちのための安息をまさに準備して、そして招いてくださる。すべて重荷を負って苦労している人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。休ませてあげます。神様の休み。有名なアウグスティヌスという人はその告白っていう本の中で冒頭に、神よ、あなたは私をあなたに向けて作られました。ですから人はあなたのうちに行こうまでは本当の安らぎを得られないのです。そうなんです。人は神様に向けて作られ、神様のうちに安らぐまでは本当の意味の安らぎがない。皆さんも 一日の働きを終えて家に帰ると、ほっとすると思います。やっぱり家がいい。私たちの魂は、魂のホームである神様のうちに安らぐまでは、他のどんなことがあったとしても、神様のうちに安らぐまでは、ほっとできない。魂はいつも彷徨い、いつも乾き、いつも飢え、いつも虚しい。ですから神様は、私の安息に、私の休みにいらっしゃい。神様から離れて、神様の安息を持たないで、魂の休みを持たないで彷徨っている者たちに、今も、いらっしゃい、いらっしゃいと招いていらっしゃる。締めくくられていないということは、そういうことだというのです。そして、神様はこうして私たちにいつも、神様にある安息に生きるように、神様にある安息をいつでも楽しむように、なんと、6日間働いて、1日、安息日として休んで、この日に、神様にある安息を思う存分味わって、ああ、神にある安息こそが、私の力なんだということを確認するようにまた定められたのです。3節、創世記の2章の3節。神は、その第7日目を祝福し、神様は第7日目を祝福されました。聖書の中に祝福っていう場合、人を祝福する場合と、人以外のものを祝福する場合があります。人を祝福するっていうのはすぐわかるでしょ？人を祝福するんです。神様が恵むのです。ところが、人以外のものを祝福する。そこにいくつかの例を書きました。野の香りを祝福し、パンと水を祝福しとか、地を祝福しとか、野の香りを神様が祝福するというのはどういうことなんでしょうか？それは、野の香りを嗅ぐ人を祝福するということなんです。嗅ぐわしい野の香りによって人を喜ばせるということです。パンと水を祝福しっていうのは、パンと水が喜ぶんですか？いいえ。パンと水をいただく人がそれによって祝福されるように。地を祝福しは、その地に住む人が祝福されるように。すなわち、人間以外のものを祝福するっていうとき、それは必ず、それを用いる人が、それによって祝福されるように。例えば、この、神様の家、街道が祝福されるっていうことはどういうことですか？街道を祝福してくださいっていうのは、街道がもっと綺麗に新しくなりますようにっていうことですか？そうじゃなくして、街道を用いる私たちが、この街道を通して祝福されるようにということです。よく、講談が祝福されるようにと祈ります。この説教団、講談が祝福されるようにですね。この教会に行っても、教会の中で一番お金をかけるのは講談なんですけど、うちの教会は、講談には全くお金をかけていません。講談が祝福されるように、もっといいですね。本当に、こう、重厚な感じのする講談にすることが講談を祝するっていうことでしょうか？いいえ。講談が祝されるっていうのは講談が立派になるっていうことじゃないんです。この講談すごく私気に入っています。第一礼拝の時に、この講談はこう持って移動できるのです。第一礼拝の時はマイクを使いませんので、できるだけ前に座ってくださいって言うんですけど、どうしてかみんな後ろの方に座るんです。そうするとどうしますか？私これ持ってずっと前の方に行くんですね。すごく便利です。ね。はい。講談が祝されるということはどういうことかといえば、この講談から語られるメッセージが祝福されるように、この講談から語られるメッセージを聞くお一人お一人が祝されるようにということです。この生け花が祝されるように。いつもは生け花、岸本姉妹が生けてくださるんですけども、体調を崩されてお休みですので、なんと知らなかったんですけど、家内が生けたそうです。どうりで素敵だと思ってました。生け花が祝されるように。これは、この生け花がただ喜ぶんですか？そうじゃなくして、それを見る人が、神様の創造の技であるこの素敵なお花を見て、神様をまさらにもっと褒められるように、ね、これが祝されるというのはそういうことです。そうなんです。神はその第七日目を祝福しっていうのは、第七日目が特別何か祝福されてるんじゃなくして、第七日目を生きる私たちが祝されるように、この第七日目を 主の安息の日として守る人の上に、神の祝福があるようにということなのです。すなわち、安息日は人のためにあるのです。あなたの祝福のために安息日があるのです。人が安息日のためにあるのではなくして、安息日が人のために、私たちのためにあるのです。神はそういう意味で、この日を祝福された。日本では昔、働け働けっていうことで、月月火水木金金という時代がありました。なし土日がないわけです。半分と休みの日がないから、月月火水木金金。もうひたすら働け働けで、どうだったでしょうか。日本人はみんな疲れ切ったわけです。フランス革命の時に、週7日制では甘い。週7日制を取りやめようってんで、週10日制にしたことがあるそうです。なし10日に一遍休みを取ればいい。しかしどうなりましたか？多くの病人が出て、本当にこき使われた馬もですね、働きすぎて路上でばったり倒れるっていうことがあって、すぐに、これはダメです。週10日制は、これはダメです。無理です。アメリカのクラーク大学っていうところに、ホッジ博士っていう先生いらっしゃるそうですが、このホッジ博士の説によると、神経細胞っていうのはですね、一晩の休みによっては、完全には回復できないほど疲れているそうです。ですから、ホッジ博士は少なくとも一週に一度の割合でさらに休みを取らなかったら神経の消耗をきたしてしまう。すなわち、神様は私たちの体を、また精神を、魂を作られましたので、作り主である神様は私たちがどのように生き、どのように休めばいいのか、神様がちゃんとペースを知っているわけです。それを人間が適当にペースを作ろうとしてもそれは無理。神様は肉体のためにも一週に一度休みを持つように、そして魂のためにも一週に一度他の働きをやめて神様の祝福を受け、神様との交わりのうちに真の安息、魂の安息を楽しむっていうことがなかったら、神様を礼拝し、その恵みその愛を味わい、御言葉を新鮮な思いで受け止めるということがなかったら、一周の歩みは全うできない。だから、この日を神様は祝福された。そして、神はその第七日目を祝福し、この日を聖であるとされた。この聖という言葉は分離するという意味です。分けられた。イスラエルの人たちは、ユダヤ人たちはですね、それを表面的に解釈して、ただ形だけ分離して、日曜日はですね、分離しようとするのです。ユダヤ人たちがこのユダヤ人にとっての安息日、土曜日をどんなに徹底的に守るか、それは凄まじいほどです。安息日に生まれた卵、これは食べてはならないというんですね。安息日に生まれた卵は食べちゃいけない。大変なことですけど。最近、そのイスラエルのラビン首相が暗殺されました。安息日に暗殺されたんですね。安息日、イスラエルの人たちはいつもこの安息日を狙われるんです。安息日は働かない。ですからそれをみんな知ってますから、その日を狙うわけです。よく安息日にイスラエル人はですね、この狙われるんですね。徹底的に安息日を守ろうとしますから。神様は、この第7日目、すべての技を終えて、この第7日目、ただひたすら人を祝福しようと全存在をかけてくださっているのです。神様がこの日、私たちを祝福し、私たちに安息を与えようとして待ち構えて待っていてくださる。そのような日として分離してくださっているのに、私たちがそれにどう応えているか。神様はこの週に一日、全存在をかけてあなたを恵もうとして待っていてくださるのに、私たちの方こそそのすべての技を休んで全身全霊をもって主の祝福に応答し、主を礼拝するためにこの日を用いる。それは当然の姿です。詩編の118編の24節に、これは主が設けられた日である、この日を楽しみ喜ぼう、 イザヤ書の58章の13、14節。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時、あなたは主をあなたの喜びとしよう。私たちが、この主が設けられた喜びの日、楽しみの日、栄えある日、主が私たちを祝福してくださる日を、私たちはどのように過ごしているか、これは私たちに強く問いかける言葉です。いや、私は忙しくて礼拝に出られない。ぜひそう決めつける前に、礼拝に出られるように祈っていく必要があるのです。多くの人々は、日曜日をですね、リクレーションの日と考えます。でも、真のリクレーションは、この日を安息日として守ることにあるんですね。このリクレーションという言葉、リクリエーションと書きます。リというのは再び、クリエーション、創造する。再び創造する、再創造。本当にですね、新たな力に、新たな目的に、新たな命に、作り変えられて出発する。それが本当の意味のリクレーションなのです。そして礼拝にこそ、そのリクレーションのですね、の意味が込められているわけです。それ抜きに働き続けると、私たちはひたすら、自分のためだけに生きることになってしまいます。何のために生きているのか、何のために働いているのか、私たちはそれを見失ってしまいます。そしてただ自分の思いで振り回されてしまい、ついにはイライラ、焦りが出て、さまよってしまうのです。主の日は、先ほども言いました。私のために、あなたのためにあるのです。安息日のために人があるのではない。人のために安息日がある。これが逆になってしまうと、困ったことになってきます。私が安息日のためにある。すなわちそうなると、これは義務です。義務で主の日を守り、義務で礼拝を守るようになってきますと、これはもう重荷になってきます。あ、また今日も日曜日。あ、また礼拝に行かねばならない。クリスチャンなんだから礼拝を守らねばならない。こうなってきますと、疲れてきます。それよりは家で寝ていた方がマシだっていうことになってしまうのです。この日の意味を取り違えてしまうと、そうなってしまうのです。ですから、この主の日は何のためにあるのか。神様はこの日何を私たちに恵もうとしているのか。正しい動機づけがないと、私たちはこの日を本当に喜び、楽しみ、栄えある日と呼べなくなってくるのです。ちょっと、先日お聞きしたとても嬉しい、話がありましたので紹介しますと、村田琴恵ちゃんが、最近ですね、水曜日の朝の祈祷会に来るのがとっても楽しみになったっていうことなんです。お母さんが明かしてくださったんですが、お許しをいただいてこの証しをさせていただいてますが、以前はですね、お母さんが琴恵ちゃんに祈祷会に行こうって言うと、行きたくないって、もうだだをこねて行こうとしなかったって言うんです。ところが最近は、琴恵ちゃんの方から祈祷会に行こうとですね、喜んでくるそうです。なぜですか？喜んで祈祷会に来て2時間集会が終わるまで待たされるんですけども、そんなこと全然気にならないで待つんです。なぜですか？祈祷会終わった後で、まだ学校に行ってない子供のために始まったアワナクラブのですね、カビーズっていうですね、今試験的にうちならの教会でなされている、そのカビーズに入ったところがですね、それが楽しくなって、一生懸命覚えてきた暗唱聖句を、祈祷会が終わった後で直美先生にですね、ほんの1分2分聞いてもらうだけなんです。ただそのことが楽しみで、祈祷会に行こうとお母さんを引っ張ってくるようになった。動機づけられたわけです。ね。本当に子供っていうのは動機づけられると、あんなに嫌だったことが喜び、楽しみに変えられるわけです。私たち大人はどうでしょうか？ この主の日にどのような動機づけが与えられているんでしょうか。義務で来ていらっしゃいますか。だとしたらぜひともその動機づけを違えてほしいのです。私たちクリスチャンは安息日を週の終わりではなくして週の初めに守るようになりました。ユダヤ人たちは土曜日を安息日とするのですけれども、私たちクリスチャンは週の初めの日を礼拝の日として守るようになりました。なぜでしょう。イエス様がこの世界に来てくださって、まさに神の安息を私たちに提供するためのために十字架にかかってくださったのです。神様のところに私たちはそのまま十字架と復活によって、まさにキリストは安息日を本当の意味の魂の安息を私たちのために実現してくださった、その実現の日が週の初めの日だったのです。そして週の不思議なことに、週の初めの日ごとに復活のイエス様が現れるもんですから、キリスト者たちは初めは土曜日も守り、そして日曜日主のお会いする日として、そのうちにだんだんと日曜日だけを休むようになってきたのです。すなわちこれまでの安息日とは新しい意味を込めて、週の初めの日、復活のイエス様とお会いし、その主を礼拝する日としてスタートするようになったのです。最近本屋さんに行きますと、1996年度のカレンダーとか日記がですね、山積みで売っています。そういったものをこう見てみますと、非常に興味深いのは、一週間のスタートが2種類のカレンダーがあるということです。あるカレンダーは、日曜日から始まります。このあるカレンダーは月曜日から始まるのです。どちらが正しいんでしょうか。この世の人々は、一週間は月曜から始まると考えるわけです。月曜から土曜まで働いて、そして日曜日休む。でも、正しい一週間のスタートは日曜日からなんですね。週の初めの日、日曜日。この日曜日を神の祝福の日、聖なる日として、主の前に私たちが礼拝を持って過ごして、そこで新しい力にみなぎらせていただいて、月曜日からをスタートしていく。ですから、日曜日にスタートしていくのです。約時間ありませんが、出エジプト記の31章の12節から17節を見ますと、安息日っていうのが、神様とイスラエル人との間の印であるという表現が出てきます。まさにユダヤ人にとって安息日を守るっていうことが、神様を知っているっていうことの印だったのです。印。すなわち、私たちが主の日をどのように守っているかは、とても大切な印になるっていうのです。クリスチャンであることの印は、もちろん様々な印があるかもしれません。バプテスマを受けているとかですね、聖書を知っているとかですね、お祈りするとか。でも聖書は、クリスチャンであることの印は、主の日を守ることの中にあると教えるのです。それが、神にあるものの印だ。ですから、この世の人々が、クリスチャンのことをこんな風に言うようになったら嬉しいですね。あなたについて。今日は日曜日ですから、あの人は午前中は家にいません。あの人はクリスチャンですから、日曜日の朝は教会に行っていますと、周りの人たちがみんな太鼓判を押してくれるような、そういうクリスチャンとしての印をですね、私たちは持った人になりたいものです。世界の偉人と称えられたイギリスの政治家グラッドストーンという人がいます。このグラッドストーンがこんなことを言っているのです。英国の青年が、イギリスの青年が、日曜日に何をしているか、私に語ってほしい。そうすれば私は、英国の将来がどんなものとなるかを語ってみせよう。これは青年だけではありません。本当に主の日をどのように過ごしているかを教えなさい。そうすれば、その人の将来がどういうものであるかがわかる。神様が、私たちを招いていてくださるこの安息の日を、本当に喜び楽しみの日、新しい力に満たされる出発の日として、私たちが立っとる。ぜひ、そういう印を持って、 生きるものでありたいと思うのです。また神様の安息を本当に経験していない人は、この安息日に示されている、私の安息にいらっしゃい、私のところに来て休みなさい、あなたの魂の本当の休みを私から受けてください、そういう申し入れをぜひ受け止めて、神様あなたに帰りますと真の安息を楽しんでほしいのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。